3. 一般質問、用紙。次参務、金子久氏。新区長就任後も、区民生活に影響を及ぼさない予算編成を。質問、令和6年度当初予算編成について、1から5まで。1、6年度当初予算編成は、区長不在の中で進める異例の事態であるが、現状及び認識は、区長職務代理者、予算編成方針のもと、山積する行政課題への対応等に影響がないように作業を進めている。新区長就任後、迅速かつ的確に判断できるよう適切に進めていく。2、8月に示された予算編成方針について、再検討する考えは、区長職務代理者、新区長に速やかに予算編成に関する判断を仰ぎ、区長の方針を反映させるなど、6年度当初予算編成を遅滞なく進めていく。3、子育て支援や高齢者対策などの施策の方向性は、区長職務代理者、新区長の方針を踏まえ、改めて個別具体的な検討を進める。4、当初予算の編成スケジュールに変更はないか。区長職務代理者、大きな変更が生じることがないように編成作業を進めている。5、当初予算は骨格予算となるのか。新区長の掲げる政策等を十分に反映することは可能か。区長職務代理者、骨格予算とはならない。新区長が掲げる政策のうち、当初予算で対応できるものは可能な限り反映するように努める。質問、江東区情報化推進プランの改定に向けた取り組みについて、1から6まで。1. 江東区情報化推進プランの進捗状況、評価及び課題は、区長職務代理者、ICT を活用した業務の効率化等、プランに定めた10の施策を着実に進めることができた。社会情勢の変化に十分に対応しきれていない点が課題である。2. 6年度に策定する次期プランに内包すべき論点は、区長職務代理者、区民や職員に対して DX を推進する意義をわかりやすく示していくことである。3、社会情勢の変化を受けた次期プランの位置づけは、区長職務代理者、各分野の DX 推進の指針となるように、本区の行政サービスの方向性を示すものである。4. 区民サービスへの具体的な展開に対する認識は、区長職務代理者、オンライン申請の拡充など、区民サービスの向上につながる施策もプランに盛り込んでいく。5. 次期プランの策定にあたり、民間の力を活用すべき。CIO である副区長を技術的知見で補佐する人員を配置すべき。区長職務代理者、いずれも外部の人材を活用する必要性を認識している。今後は、ガブテック東京の人材シェアリング事業等を本区の需要に合わせて活用する。6. DX を推進する組織のあり方に対する現状及び今後の方向性は、区長職務代理者、情報システム部門の役割が変化しつつある。人員の拡充も含めて検討を進めていく。質問、防災行政の強化について、1から4まで。1、有事における区職員の対応可能人数についての検討状況は、総務部長、現在、江東区事業継続計画の見直しを行っており、職員の参集状況についても再算定を行う。2、 本区防災課職員の負担は他区と比べて大きいが、区の認識は。総務部長、業務は増加傾向であることを認識しており、適切な人員配置等により、組織力の向上や課題解決に取り組んでいく。3、防災課に会計年度任用職員を任用すべき。総務部長、東京消防庁 OB の任用について、業務内容や効果、人的コスト等の他区の状況を調査する。4、危機管理部門の組織再編に対する考えは、総務部長、慎重に検討する必要がある。以上、次参務、金子久志、質問終わり。新時代、二瓶文孝。本区の強みである水辺を生かした街づくりを促進すべき。質問、江東区内のパブリックスペースの活用について、1から5まで。1、地下鉄8号線の中間新駅周辺は、道路等のパブリックスペースを街づくりに活用すべき。区長職務代理者、既存の道路等を有効活用する。2、気軽に集まることができる空き地として水辺を活用すべき。区長職務代理者、水辺へのアクセス向上を図りつつ検討していく。3、運河や河川について観光資源としての活用を促進すべき。区長職務代理者、活用に向けた検討を進める。4、区立公園全体の戦略的パークマネジメントに対する認識は、区長職務代理者、必要性も含め研究等を行う。5、パークレット等の道路空間を活用した取り組みに対する認識は、区長職務代理者、自転車通行空間の確保等が課題である。質問、江東区公共建築物等における木材利用推進方針について、1から4まで。1、木場及び新木場を活用した木材利用の推進拡大への考えは、区長職務代理者、今後策定する環境基本計画に重要な施策として位置づける。2、歴史性等を生かし、木材利用を推進するリーダーとなるべき。区長職務代理者、先進自治体として他の自治体をリードできるように努める。3、木材利用推進方針の対象を民間建築物まで拡大すべき。区長職務代理者、拡大に向けた検討を進める。4、地域と連携した木材利用の施策を推進すべき。区長職務代理者、積極的に協力・連携を図る。質問、江東区を守る取り組みについて、1から10まで。1、令和元年の台風19号における避難対応についての反省点は、総務部長、避難所開設手順等が課題であり、マニュアル改定等を行った。2、水害時の区民の避難方法は、総務部長、広域避難を行い、時間的な余裕がない場合に垂直避難を行う。3、防災マップアプリの周知状況及び防災訓練等での活用実績は、総務部長、区方での啓発等を行い、登録数は累計で約2万5000件である。訓練での活用事例はない。4、河川氾濫の危機管理の取り組みは、総務部長、ホットラインの整備等である。5、荒川上流域での江東区の森づくりを進めるべき。総務部長、まずは国のプロジェクトへの参画を通じて対策を検討する。6、 区の国民保護計画の改正点は、総務部長、J アラートによる情報伝達等である。7、国民保護協議会の開催状況は、総務部長、3年10月と4年2月に行った。8、弾道ミサイル発射時の避難方法は、総務部長、直ちに近くの建物等に隠れ、身を守ることが重要である。9、災害発生時の情報伝達手段は、総務部長、防災行政無線等で伝達する。10、国民保護計画に基づき、机上訓練等を行うべき。総務部長、都に対し訓練の実施を要望している。質問、教科書採択について、1から6まで。1、教科書採択の方針は、教育庁、採択資料作成委員会で調査研究を行うこととしている。2、採択時に都の指導等はあるか。教育庁、採択への指導助言はない。3、教科用図書選定資料の策定基準及び区独自資料の特徴は、教育庁、前者は違いが明瞭にわかるものである。後者は本区にふさわしい教科書という点である。4、教科書展示会の開催で工夫している点及び周知方法は、教育庁、複数箇所での開催や展示時間等である、区法等で行っている。5、採択権者による採択の状況は、教育庁、教育委員が全教科書を読み込み主体性を持って臨んでいる。6、採択での不祥事の防止方法は、教育庁、発行者との接触禁止等である。以上、新時代、二瓶文隆、質問終わり。公明、高村清美。すべての妊婦が負担なくゆりかご面接を受けられる環境を一層整備すべき。質問、予算編成について、1から9まで。1、予算編成の区長不在の影響は、区長職務代理者、現時点で大きな影響はない。2、新区長の公約の反映は可能か、区長職務代理者、反映できるように努める。3、来年度の歳入の見込みは、区長職務代理者、中長期的には楽観視できない。4、新たな財源確保等への取り組みは、区長職務代理者、行財政改革計画等の方針に基づき取り組みを進める。5、当初予算における物価高騰の影響に対する認識及び取り組みは、区長職務代理者、看過できないものであり、区民目線に立った施策に留意する。6、今後のワクチン接種及び国産ワクチン接種の取り組みは、区長職務代理者、現時点で国から接種体制等が示されていない。年明けから希望者への接種開始を目指す。7、国の総合経済対策を踏まえた補正予算を迅速に編成すべき。区長職務代理者、新区長のもと対応を図る。8、低所得者向けの給付金を早急に支給すべき。区長職務代理者、事務的な準備を進めていく。9、国の推奨事業メニューを活用し、多子世帯等を支援すべき。区長職務代理者、区民等の実情に応じて支援する。質問、子育て施策について、1から4まで。1、すべての妊婦が負担なくゆりかご面接を受けられる環境を整備すべき。 子ども未来部長、さらなる環境整備を検討する。2、妊娠8ヶ月時のウェブアンケートの実施状況及び評価は、子ども未来部長、おおむね8割程度の回収率である。支援が必要な妊婦と面談ができる意義のある取り組みである。3、産後ケアの事業拡充や利用促進等に対する認識及び取り組みは、子ども未来部長、支援が必要な方の利用につながる取り組みが肝要である。施設開拓等を進め、様々な周知を行う。4、子ども誰でも通園制度の準備状況及び取り組み方針は、保育士等確保の今後の取り組みは、子ども未来部長、国の動向等を踏まえつつ、既存事業との並存等を検討する。保育士の就職フェア等を実施する。質問、教育施策について、1から7まで。1、国の不登校いじめ緊急対策パッケージの対応状況は、教育庁、既存の取り組みを一層充実させる。2、相談機関等につながりのない児童生徒を早急に支援すべき。教育庁、学校との協力を強化している。3、校内別室指導の現状と課題は、教育庁、不登校生徒の登校等に成果があり、支援員確保が課題である。4、ブリッジスクール東大島教室の移転に対する反応及び方針は、教育庁、子ども同士の関わりが生まれた。今後、子どもの多様な学びの場となるように充実を図る。5、子どもの意見反映への方策は、教育庁、環境問題等に対する自分の考えをプレゼンする取り組み等である。6、学校と地域をつなぐ取り組みは、教育庁、学校共同本部が核となり、様々な取り組みを行っている。7、区が窓口となり、外部団体と地域がつながる機会を作るべき。教育庁、区のコーディネーター機能の強化を図る。質問、高齢者施策について、1から4まで。1、長寿サポートセンターの体制整備に対する考えは、区長職務代理者、職員のスキルアップ等を図る。2、認知症の早期発見及び理解促進への取り組みは、区長職務代理者、正しい知識の普及等、地域全体で支える取り組みを進める。3、社会福祉協議会サテライト上東北部の支援実績及び評価は、区長職務代理者、昨年同時期の 1.4 倍であり、相談環境が整った結果である。4、長寿サポートセンターとの連携及び居場所等への取り組みは、区長職務代理者、連携したイベント等を行う、社協カフェ等を定期的に実施する。以上、公明高村清美、質問終わり。協賛、大月香織。区民の信頼を取り戻すため、不正や汚職のない区政の実現に取り組むべき。質問、木村前区長の公職選挙法違反問題について、1から3まで。1、木村前区長の公職選挙法違反に関する答弁は虚偽だと言わざるを得ないが、見解は、区長職務代理者、報道の通りであれば非常に遺憾である。2、退職金の支給をやめるべき。区長職務代理者、規定に基づき慎重に対応する。3、政治倫理条例を策定すべき。区長職務代理者、 現時点で制定する考えはない。質問、2024年度予算編成と行政運営について、1から8まで。1、基金を活用し、区民の暮らしを支える施策に取り組むべき。区長職務代理者、必要に応じた施策展開を図る。2、区民の負担となる施設使用料の引き上げ等を中止すべき。区長職務代理者、総合的に判断する必要がある。3、住民税非課税世帯への給付金を均等割世帯にも支給すべき。区長職務代理者、補正予算編成時に判断する。4、全事業者を対象にエネルギー価格高騰への支援を実施すべき。区長職務代理者、現時点で実施する考えはない。5、人口増に伴う職員の採用を。区長職務代理者、行政需要に対応できている。6、会計年度任用職員の任用回数や報酬等の処遇を改善すべき。区長職務代理者、これまでも適正に行っている。7、民間委託は中止すべき。区長職務代理者、必要な活力は導入していく。8、公契約条例を制定すべき。区長職務代理者、現時点で制定する考えはない。質問、ジェンダー平等社会の実現について、1から7まで。1、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の必要性に対する認識は、総務部長、総合的に判断すべきである。2、導入後の差別解消等の取り組みは、総務部長、引き続き LGBT 理解増進法の趣旨を踏まえて取り組む。3、リプロダクティブヘルス・ライツ、性と生殖に関する権利の取り組みが重要だが、見解は、総務部長、概念の普及に努めている。4、性的同意の啓発等を行うべき。総務部長、今後も実施していく。5、望まぬ妊娠をした方への相談窓口の設置等を行うべき。総務部長、実施する考えはない。6、困難な問題を抱える女性を支援する取り組みを進めるべき。総務部長、都の計画を踏まえ、検討する。7、女性相談窓口を設置すべき。総務部長、窓口のあり方を調査していく。質問、国民健康保険について、1から3まで。1、区民にとって重い負担となっている保険料への認識は、生活支援部長、負担を認識している。2、保険料を引き下げるべき。生活支援部長、保険料の抑制を図っている。3、18歳までの子供の均等割軽減等を国に求めるべき。生活支援部長、特別区長会から要望している。質問、教育について、1から6まで。1、教員不足が子どもの学びに影響を及ぼすと考えるが、見解は、教育長、解決策を速やかに実行するよう、都に強く申し入れている。2、学校を支える人材を増やして教員の負担を減らすべき。教育長、必要な人的支援を行う。3、教員不足解消のための奨学金返済助成制度を創設すべき。教育長、区独自の制度は考えていない。4、校内別室指導支援員配置事業の予算増額等を都に求めるべき。希望する全学校に配置すべき。教育長、すでに要望を伝えている。 区独自の配置は検討課題である。5. ブリッジスクールを南部地域にも開設すべき。教育庁、場所の確保等の課題がある。6. 登校前の子どもの居場所づくりを実施すべき。教育庁、先行事例の状況を注視していく。以上、協賛、大月香織、質問終わり。維新、千田正弘、拉致問題を風化させない施策展開を図るべき。質問、拉致問題について、1から2まで。1、拉致問題を風化させない取り組みが必要であるが、本区における9月以降の新たな取り組みは、総務部長、今年度から12月の北朝鮮人権侵害問題啓発週間に、ふれあい橋のライトアップ等を実施する。2、本区の特定失踪者の情報をホームページに掲載すべき。総務部長、特定失踪者のご家族の意向を踏まえて取り組む。質問、防犯対策について、1から4まで。1、全国各地で様々な事故や事件が起きているが、区内における犯罪の発生状況は、区長職務代理者、4年の刑法犯認知件数は約2800件である。2、安全安心な街づくりに向けた防犯対策の方針は、区長職務代理者、防犯意識の醸成と地域防犯力の向上を柱として、関係機関等と連携して対策を講じている。3、本区の特殊詐欺被害の現状及び対策の取り組み状況は、区長職務代理者、4年の詐欺被害は92件である。高齢者世帯への自動通話録音機の無償貸与等を実施している。4. 地域防犯活動の問題点等に対する認識は、またどのような対策を考えているのか。区長職務代理者、高齢化により活動が困難な防犯パトロール団体等がある。ホームページでの団体募集など、体制の確保に取り組んでいる。質問、教科書採択について、1から4まで。1、教科用図書採択資料作成委員会について、どのような基準で委員を委嘱しているのか。教育庁、高等区立学校教科用図書採択要項に基づき、学識経験者、保護者代表、学校の管理職に委嘱している。2、教科書採択にあたって、教職員の意向の反映状況は、教育庁、学校で意見を集約しており、採択の際の資料としている。3、他自治体では委員名を公表した際に過度な問い合わせ等があったが、本区の状況は、教育庁、本区で同様の事案はない。4、生徒の学習状況等を踏まえた教科書採択が必要と考えるが、歴史科目に対する採択の視点は、教育庁、前回の中学校教科書採択では、歴史分野の考え方や学習の進め方について等である。質問、骨髄提供ドナー支援事業について、1から3まで。1、日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業について、ドナー登録の積極的な支援に取り組む必要があるが、区の考えは、健康部長、骨髄等の移植の推進を図ることは重要である。2、ドナー登録に対する支援施策の取り組み状況は、健康部長、平成31年度から骨髄移植ドナー支援事業を開始しており、支援の実績は増加傾向にある。3. ドナー登録者数の増加に向けた今後の展開は、健康部長、ホームページの掲載内容の見直しや PR 展示を行うなど、 積極的に支援していく。以上、維新、千田正弘、質問終わり。持参務、大屋根匠。新区長とともに江東区の新しい街づくりを。卑怯ないじめを撲滅すべき。質問、地下鉄8号線と都市交通と木場駅改修について、1から5まで。1、東陽町の街の将来像の認識は、都市整備部長、大勢が交流する都市閣である。2、錦糸町押上への直通運転で4000億円の経済効果を生み出すべき。豊洲駅から東陽町駅の中間駅名称を枝川塩浜駅とし、塩浜2丁目側にも出入り口を。都市整備部長、区民調査で直通を期待する人は 95%、東京メトロに要望する。3、豊洲小学校は地下工事の影響がある。工事中は4丁目団地の跡地を校庭として利用すべき。都市整備部長、当該用地の活用を調整する。4、来年度の海の森公園開園や、9年度の若洲公園完成で期待する臨海部都市交通ビジョンとは。都市整備部長、持続可能な新交通対策である。5、木場駅ホームの拡幅工事休止は遺憾であり、ホームドア早期設置と駅改修を強く要望すべき。都市整備部長、駅構内の改善も含めて東京メトロに強く働きかけていく。質問、小中学校の不登校といじめ対策、1から3まで。1、不登校は最多の1002人だが、急増原因は、こう認めるべき。教育委員会次長、何らかの不安が要因である。様々な居場所づくりの必要性を認識している。2、昨年度のいじめ件数と認識は、教育委員会次長、241件増の4141件で、軽微なものも含めた結果である。3、過去最悪の状況での区教委の姿勢は、教員の多忙や人手不足等の教育現場を改革すべき。教育委員会次長、重要であり、児童生徒の SOS の出し方授業や教員研修を進める。質問、前区長の公職選挙法違反容疑を受けて、クリーンな江東区、愛される江東区を願うなら、1から5まで。1、木村前区長は初の女性区長で、子育て政策を提案するなど、期待が大きかっただけに残念である。本会議の虚偽答弁の認識は、区長職務代理者、職員一同大きな衝撃を受けた。報道との齟齬は誠に遺憾である。2、区長選の公平公正の認識は、区長職務代理者、公職選挙法違反容疑で任意聴取を受けている現時点では、疑念があったことは否定できない。3、有料動画広告の区選管対応は、区長職務代理者、対応していない。今後把握した際には注意喚起を行うなど、公平公正な選挙執行に努める。4、区長の再選挙の経費は大切な区税であり、大変遺憾である。区民への説明責任を果たすべき。区長職務代理者、概算で1億9000万円余であり、説明する機会を検討する。5、一連の事件で何が起こったのかを区民にどのような姿勢で説明するのか、見解は、また同時期の区議選での同じ違反にも何かしらのけじめが必要であり、身を切るべき。新区長のもと、再び皆様から愛される江東区を取り戻していただきたい。 区長職務代理者。今後は職員一丸で信頼回復に向けて行政運営に取り組む。以上、次参務、大屋根匠、質問終わり。公明、小島和義。熱中症対策や子育て支援、教育の推進、区民の命を守る防災対策の拡充を。質問、区民の健康を守る対策の推進について、1から5まで。1、熱中症対策の推進に向けて、全庁的な体制を確立すべき。総務部長、庁内の連携体制を検討する。2、公共施設や民間施設等をクーリングシェルターに指定すべき。総務部長、文化センター等を活用しており、民間施設等は検討する。3、帯状疱疹ワクチンの現在までの接種状況は、総務部長、接種済みが7096件である。4、帯状疱疹ワクチンの接種手続きを簡略化すべき。接種助成の周知をどのように実施するのか。総務部長、手続きの改善は今後の申請状況により検討する。今年度中に区法で再度周知を行う。5、各種保険料の同時改定に向けて保険料の上昇を抑えるなどの負担軽減策を講じるべき。総務部長、それぞれの保険料で抑制を図っている。質問、子育て支援・教育の推進について、1から6まで。1、従来型教育と ICT を活用した教育とのベストミックスに向けた今後の方針は、教育委員会次長、高等スタイルと位置づけ、情報活用能力の育成等を図る。2、1人1台端末の活用状況の把握方法は、また端末の利活用が不十分な学校に対する取り組みは、教育委員会次長、校長へのヒアリング等である。指導主事が指導・助言を行う。3、学校における生活安全及び交通安全教育の取り組み内容は、教育委員会次長、各学校の安全指導年間計画等により指導を行っている。4、地域全体で学校安全推進体制をどのように構築するのか。教育委員会次長、地域等と連携する体制は整っている。5、セーフティープロモーションスクールの認証を取得すべき。教育委員会次長、現時点で取得する考えはない。6、幼稚園等の園児送迎バスへの安全装置の設置状況及び安全管理マニュアルの整備状況は、教育委員会次長、一部の認可外保育施設では未設置だが、今年度中の設置を働きかける。指導検査で確認している。質問、区民の命を守る防災対策の推進について、1から4まで。1、避難所運営のデジタル化の現状及び今後の方針は、区長職務代理者、紙ベースが業務の基本であり、効果的な手法等を調査研究する。2、災害時協力協定団体と情報共有できるシステムを導入すべき。区長職務代理者、引き続き検討していく。3、災害情報収集等の今後の体制は、また通信インフラの整備状況及び早期復旧体制は、区長職務代理者、災害情報システムの活用を検討する。非常用電源がある。体制は関係機関と意見交換を行う。4、木造住宅の耐震化の取り組みは、区長職務代理者、耐震助成等を実施しており、今後も耐震化を加速させる施策展開を検討していく。 以上、公明、小島和義、質問終わり。持参務、米沢和弘。震災から区民の生命や財産を守るための取り組みを進めるべき。質問、安全で安心な街づくりの実現について、1から4まで。1、民間建築物の耐震化に向けた新たな取り組みは、都市整備部長、耐震改修促進計画の改定を視野に入れ検討していく。2、北砂3、4、5丁目地区における不燃化町づくりの展開は、都市整備部長、さらなる防災性の向上に向け、道路拡幅整備等を検討していく。3、不燃化の知見を他の木造住宅密集地域に波及させるべき。都市整備部長、講演会等で意識啓発を行うなど、引き続き不燃化町づくりに取り組む。4、浸水対応型の町づくりをどのように進めるのか。都市整備部長、垂直避難先の拡充に向けて、浸水対応型町づくりビジョンの策定を進める。質問、児童相談体制について、1から6まで。1、児童相談所開設の準備状況は、区長職務代理者、基本計画の検討に着手した。2、宅では経験豊富な職員の人材確保や育成が課題となっているが、本区における対応策は、区長職務代理者、町内勉強会や公募制人事制度、職員派遣の活用などに取り組む。3、開設にあたり、地域住民の理解をどのように求めていくのか。区長職務代理者、候補地が確定した説明会等で丁寧に理解を求めていく。4、里親登録世帯を増やすことが重要と考えるが、見解は、区長職務代理者、地道な周知啓発により、養育里親家庭を増やす努力を続ける。5、本区に乳児院や児童養護施設がない現状に対する認識は、区長職務代理者、施設養護についても必要性を検討していく必要がある。6、ケアリーバー支援への認識は、区長職務代理者、就労支援事業等の周知に努める。質問、特別養護老人ホームについて、1から3まで。1、区内の特別養護老人ホームについて、経営状況に対する認識及び物価高騰対策の取り組み内容は、福祉部長、物価高騰等による経営への影響を懸念する声もあり、運営費用の補助を実施した。2、入居待機者の現状に対する認識及び区の対応は、福祉部長、約5割の方が在宅で入所待機しており、在宅福祉サービス等の充実にも取り組んでいる。3、11年度までに2施設を整備する計画だが、現在の進捗状況は、福祉部長、都営辰巳1丁目団地の建て替え計画において協議を進めていく。質問、食品ロス削減に向けた本区の取り組みについて、1から2まで。1、食品ロス削減に対する認識及び取り組み状況は、環境清掃部長、区民への啓発活動を重視している。フードドライブ事業等も合わせて進めている。2、琴店加入店等から食べ残し削減の取り組みを始めるべき。環境清掃部長、引き続き食べきり協力店の取り組みの支援に努めていく。以上、持参務、米沢和弘、質問終わり。公明、中根拓也。若者の生活支援や高齢者の健康を守る取り組みを拡充すべき。質問、 若者支援について1から4まで。1、奨学金の返還支援は区内事業者の人材確保に効果的と考えるが、見解は。地域振興部長、都の制度の活用を中小企業に広く周知するなど、人材確保支援等につなげていく。2、若者世代の交流を深める支援は、新たなコミュニティ構築につながると考えるが、見解は。地域振興部長、地域のつながりの希薄化が懸念されており、事業を検討する。3、結婚・新生活支援事業の活用や、お部屋探しサポートの対象拡充など、新婚世帯等に対する居住支援に取り組むべき。地域振興部長、人口動態等の状況を注視しつつ、今後の検討課題とする。4、結婚や出産時の記念となる取り組みが、区民サービスのさらなる向上につながると考えるが、見解は。地域振興部長、区民ニーズ等も含め、区民サービスの向上に向けて調査研究していく。質問、高齢者支援について、1から3まで。1、高等生き生き体操等の介護予防活動の支援に対するさらなる環境整備に取り組むべき。区長職務代理者、効果的な取り組みを検討していく。2、介護予防におけるインセンティブ等の意欲向上に向けた取り組みを検討すべき。区長職務代理者、他自治体の取り組みも参考にしつつ、意欲向上策を検討する。3、多世代交流支援の現状及び課題は、また今後の取り組みは、区長職務代理者、高齢者施設における子どもとの交流等を行っており、活動団体のニーズに合った支援を行うことが課題である。都の事業の活用も含め、支援のあり方を検討していく。質問、学校施設の安全対策について、1から4まで。1、冷水器設置は熱中症対策等に効果的であり、バリアフリー対応も重要だが、認識及び方針は、教育委員会次長、改築改修時に設置しており、今後もバリアフリー対応の冷水器を含めて設置を進めていく。2、会派から要望してきた給食調理室のエアコンの設置状況は、教育委員会次長、5年度末時点で区内69校中41校に設置する計画であり、改築時等に設置を進めている。給食の一時的な中止が課題であり、効果的な整備策を検討する。3、プールサイドの暑さや視線対策となる屋根等の設置について、課題及び今後の対応策は、教育委員会次長、建設後の設置は建築基準法等の理由により困難である。プールサイドに視線を遮蔽する目隠し等の設置を検討している。4、区立学校の建物状況調査を活用することで、長寿命化等に寄与すると考えるが、見解は、教育委員会次長、法定点検の一部を業務委託等で行っている。区で点検結果等を一元的に管理蓄積し、引き続き必要な情報を提供して対応する。以上、公明、中根拓也、質問終わり。新時代、酒井夏実。区民の健康・福祉の増進や、小一の壁解消に積極的に取り組むべき。質問、区民の健康づくりについて、1から8まで。1、女性の健康づくりに向けて、ホワイトリボン運動等を行うべき。健康部長、次期計画の中で検討する。2、健康増進法で努力義務の骨粗鬆症検診を再開すべき。 健康部長、今後の研究課題である。3、産後ケアは誰でも利用できると明記し、利用者負担の軽減を。健康部長、今後もさらなる改善に努める。4、綾世代のがんターミナル期の在宅療養支援を開始すべき。健康部長、今後研究していく。5、男性への HPV ワクチン接種の費用補助を行うべき。健康部長、国の動向を注視し検討する。6、区職員のフレックスタイム、勤務間インターバル制の導入を。健康部長、他区の導入例の検証を行う。7、子どもの運動環境整備のため、スポーツセンターにおける子どもスポーツデーの拡充や子ども利用料の無償化を行うべき。健康部長、今後の検討課題等である。8、保健相談所を気軽に相談できる町の保健室へと変革すべき。健康部長、さらなる周知と活用を進める。質問、食育推進計画について、1から3まで。1、ことみせを活用した健康づくり応援店の取り組みを強化すべき。区長職務代理者、外食における食環境の整備は推進すべきと認識しており、次年度の計画の中で検討する。2、亀戸ふれあい食堂は誰でも集えるように戻し、公共施設等での教職を実施すべき。区長職務代理者、課題もあるため検討を行う。3、フードパントリーを行うべき。区長職務代理者、活動団体との協議等を進める。質問、小1の壁について、1から8まで。1、キッズクラブでの事業者の不正に対する取り組みや質の向上策は、教育委員会次長、指導監督の体制強化や一部では第三者評価等を実施している。2、入学前後の支援の充実及びキッズクラブの宅配弁当の導入を、教育委員会次長、引き続き支援を行う。導入のフローチャート等を示していく。3、学用品の指定を極力なくし、保護者負担の軽減を図るべき。教育委員会次長、改めて学校に周知を図る。4、制服等のリユース及び学用品の区費購入に取り組むべき。教育委員会次長、前者は事例等の周知を図る。後者は就学援助で補助している。5、水辺の利用をベビーシッター同伴の子どもも認めるべき。教育委員会次長、現時点で見直す予定はない。6、休日保育利用者等の仕事と子育ての両立支援のため、ベビーシッター利用支援事業は小学生まで対象を拡大すべき。教育委員会次長、他区の動向等を注視する。7、不登校支援を強化し、ブリッジスクールの増設や登校経済的支援等を行うべき。教育委員会次長、可能な限り相談を行っている。8、登校サポートの取り組み内容は、教育委員会次長、ファミリーサポート事業において、登下校の送迎を行っている。以上、新時代、酒井夏実、質問終わり。
無所属、真庭直行。福祉に手厚い江東区の実現に向けて取り組みを進めるべき。質問、江東区の居住支援について、1から6まで。1、家賃の高騰等により、高齢者などの在宅確保に関する負担増が深刻な状況にあるが、見解は。 区長職務代理者。住宅需要が高い本区では、高齢者等への影響は大きく、お部屋探しサポート等で対応している。2. お部屋探しサポート事業の活用実績が低い理由は、また、同事業に福祉的支援を導入すべき。区長職務代理者、家主等の孤独死への懸念が要因と捉えている。担い手の確保等に課題があり、今後研究する。3. 居住支援協議会に都が指定する居住支援法人の参加を促し、高齢者等の住宅確保要配慮者の支援に取り組むべき。区長職務代理者、各団体の実態を把握し、協議会の運営方法等を検討していく。4. 生活保護基準の範囲内で入居できる賃貸物件数は極めて少ないと考えるが、区の認識は。区長職務代理者、現状では必要数を満たす物件があると認識している。5. 特別基準を全般的に適用し、住宅扶助費を増額すべき。区長職務代理者、現時点で適用は考えていない。6. 区営住宅の戸数の増設及び高齢者等に対する家賃補助制度の創設に取り組むべき。区長職務代理者、住宅ストックは充足しており、戸数の増は考えていない。すでに補助制度があるため、引き続き現行制度を活用していく。質問、介護保険事業について、1から5まで。1、要介護度の区分変更におけるケアプランの日付について、介護事業者に寄り添ったものとなるよう柔軟に取り扱うべき。福祉部長、他区の動向も注視しつつ、調査研究していく。2、人材確保事業に対する予算計上より、介護事務における事業者への負担軽減の方が有益と考えるが、区の見解は。福祉部長、介護事業者等の意見も踏まえ、今後も簡素で効率的な事務手続きとなるよう努める。3. 長寿サポートセンターでデイサービスの利用回数に格差があり、センター間での連携が課題と考えるが、区の見解は。福祉部長、対象者に応じたプランである。引き続き管理者連絡会等で情報共有を図り、連携を強化する。4. 長寿サポートセンターにおける予防ケアプラン作成業務への負担及び予防プランの民間事業所への委託等に対する見解は、福祉部長、前者は業務量の比重が高いことを認識しており、センターの体制強化に努める。後者は国の動向等を注視していく。5. 長寿サポートセンター間の連携を図り、サービスの偏りが生じないように取りまとめる専門機関として、機関型地域包括支援センターを創設すべき。福祉部長、地域ケア推進課が本役割を担っている。民間委託も様々な課題があるため、他自治体の取り組みを研究する。以上、無所属、真庭直之、質問終わり。新時代、中島雄太郎。都の妊娠相談ホットラインとの連携をはじめ、妊娠出産の相談体制を一層強化すべき。質問、証明書取得の利便性向上について、1から2まで。1、各種証明書を取得する際の利便性向上に向けて、出張所においても本庁舎と同様に 除籍謄本の取得を可能とすべき。区民部長、除籍謄本は難読文字や記載内容を読み解く専門的知識が求められ、特に相続に関する場合は記載事項の確認に多くの時間を要し、複雑な事務処理となる。出張所での取得については今後の課題である。2. 各種証明書の郵送請求手続きについて、キャッシュレス化の導入に対する認識は、区民部長、デジタル化の流れが加速する中で、QR コード決済等のキャッシュレス化が広がっている。今後、事務執行体制の整理や費用対効果の観点も踏まえて、さらなる利便性向上に向けて検討していく。質問、男性のHPV ワクチン接種にかかる性教育の実施について。1. 都では男性への HPV ワクチン接種費用の助成を開始する見通しであるが、対象となる男子中学生等に対してワクチン接種の有効性に関する知識を周知するなど、各学校において踏み込んだ性教育を実施すべき。健康部長、踏み込んだ性教育を学校で統一的に行うことは、ワクチン接種が任意であるなどの理由から現状では困難である。一方で、産婦人科医等の外部講師を招く出前授業では、保護者の理解を得るなどの課題はあるが、取り扱うことが可能と認識している。質問、妊娠相談への対応について、1から2まで。1、生活困窮や未婚などにより、妊娠出産に深刻な悩みを抱えている女性への相談支援の強化が重要である。都の妊娠相談ホットラインの利用者のうち、区民である旨の情報が提供された場合の区の支援体制は、区長職務代理者、区に情報提供があった場合には、情報を速やかに共有し、兄弟がいる場合は子ども家庭支援課に、虐待が疑われる場合は養育支援課に、配偶者からの暴力に悩んでいる場合は配偶者暴力相談支援センターなどの関係所管に情報提供を行っている。また、本人から相談があった場合は、ゆりかご面接を案内しつつ、関係所管の協力のもと、寄り添った支援を行っている。2. ゆりかご面接において、妊娠相談ホットラインに相談すべき事例はあるか。また、このようなケースにおける対応方法は、区長職務代理者、母子保健業務は妊娠届の受理から始まる区の業務であり、区の責任において対応している。保健師等によるゆりかご面接を行い、問題がある場合には、子ども家庭支援センター等の関係所管等と連携して対応している。以上、新時代中島雄太郎、質問終わり。次参務、吉田由紀子。ワクチン接種の健康被害に関する情報公開を推進すべき。質問、ワクチン行政について、1から3まで。1、新型コロナワクチンについて、現在も治験が継続中という認識を持っているのか。健康部次長、現在も臨床試験が継続されているが、有効なプロセスを経て承認されたワクチンと認識している。2. ホームページにおけるワクチン接種のメリット・デメリットの掲載について、高齢者等にも分かりやすい表示に改めるべき。 健康部次長。引き続き国や都の動向等を注視していく。3、ワクチン接種後の健康被害に関する相談窓口を本区でも設置すべき。健康部次長。相談があった場合、まずは都の相談センターを案内しており、本区が独自で設置する予定はない。質問。森林環境譲与税について、1から2まで。1、6年度から徴収が始まる森林環境税の周知方法、及び森林保全に関する啓発活動の取り組みは、環境清掃部長、区法等で周知するとともに、環境学習や民間事業者との連携を図りながら、区民の理解をさらに深めていく。2、森林環境譲与税は、森林を持つ自治体との連携等に活用すべき。環境清掃部長、公共施設での木材利用の推進など、効果的な活用に向けて検討を進めていく。質問、若洲公園と再生可能エネルギーについて、1から2まで。1、太陽光パネルについて、有害物質が含まれているなどの問題点があるが、区の見解は、また、廃棄時の対応は、区長職務代理者、様々な問題はあるが、太陽光発電は重要な取り組みである。引き続き、国等と連携し、適切な処理やリサイクルに取り組む。2、公園内における太陽光パネルの設置方法は、また、他の再生可能エネルギーの活用は、区長職務代理者、ビジターセンターの屋根等に活用し、土地の有効利用を最大限に図る計画である。次世代型発電施設の設置を事業者と連携して導入していく。質問、学校教育について、1から2まで。1、オーガニック給食を学校の出前授業等に取り入れてはどうか。教育委員会次長、各校では児童生徒の実態に応じて出前授業等を計画的に実践しており、今後も提案の内容を含めて食育指導の推進を図っていく。2、全国的に不登校問題が顕在化している。都内の不登校特例校は、私立公立合わせて8校設置されているが、本区の設置に向けた検討状況は、教育委員会次長、設置には学校設置基準に基づく必要がある。不登校対策は本区においても喫緊の課題であるため、設置については今後の動向を注視していく。以上、次参務吉田由紀子、質問終わり。次参務堀川雅宏、発達障害に対する理解促進及び支援に取り組むべき。質問、子育て支援活動について、1から5まで。1、小学校での青少年委員の認知度向上に向けた今後の取り組みは、地域振興部長、教育委員会等で協議し、小学校で行える活動を検討していく。2、青少年委員の活動の周知を図るべき。地域振興部長、今後は、区法や SNS 等によるきめ細かな発信方法を検討する。3、ジュニアリーダー活動の支援に向けて、区としてジュニアリーダー部を創設すべき。 地域振興部長。部活動の地域移行と合わせて、教育委員会と連携し検討する。4. 子ども発達センターの通園の待機状況は、また、センターの増設や廃園する幼稚園の活用等を検討してはどうか。地域振興部長。10月末時点で約80名である。施設の改修時等に環境整備と合わせて定員の拡大を図っている。5. 保育所等への発達障害児の訪問支援に対する認識は、地域振興部長。支援は重要であり、現在は塩浜ココ等で実施している。質問、高齢者施策について、1から4まで。1、スマートフォンの操作等を教えるスマホサポーターを配置した窓口を設置してはどうか。福祉部長。まずは大学生ボランティアによる個別相談等の充実を図る。2. 区民コーナーを利用してスマホ講座を定期的に開催すべき。福祉部長。スペースが限られるなどの課題があるが検討していく。3. 現在のスマホ講座の開催場所は、また、地区集会場等で行うことで、高齢者が気軽に受講できると考えるが、今後の展開は、福祉部長、グランチャ東雲等で実施している。区民が身近な場所で参加できる講座の開催を検討する。4. 高齢者がスマートフォンのアプリ等による詐欺被害に遭わないための対策は、福祉部長、安全なアプリの見分け方など、利用に伴う危険等の説明をカリキュラムに盛り込んでいる。質問、就活について、1から4まで。1、区民が安心して低価格で仮装を行えるように、区として仮装場の建設を検討すべき。区長職務代理者。料金設定の面から、直ちに区営斎場が必要と結論づけることは困難と認識している。2、臨海斎場のような近隣区と合同運営の仮装場を検討すべき。区長職務代理者。検討すべき手法の一つである。3. 仮装場設置には周囲に住宅がない用地の選定が必要だが、候補となる場所はあるのか。区長職務代理者。住宅がない区内用地としては、夢の島等が考えられるが、計画的な運用を行っており、多くの課題がある。4. 区民の負担を軽減するために、お悔やみコーナーを設置すべき。区長職務代理者。今後、関係部署間との調整を図った上で、ワンストップ型相談窓口の設置を検討していく。以上、次参務、堀川正弘、質問終わり。